皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんからいただいた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしていきます。はい、今回のテーマなんですけど、身近な人ほど話を聞くのは難しいという僕自身の最近の気づき、考えをシェアさせていただこうかなと思ってます。で、その前に一通ね、レターいただいてるので、こちらをご紹介したいと思います。ぜひね、最後までお付き合いください。はい、じゃあレターなんですけども、鍋ともネームさーちゃんです。この方ね、第551回の、夫のね、些細な発言に謎の怒りが、止まりませんっていうね、あの夫婦対談でお送りした回に、ご相談いただいた方から、続報ということでね、レター感想をいただいてますのでご紹介します。さーちゃんですね。第551回夫の泥棒みたいに怒りのレターを送ったものです。お二人でお話ししてくださりありがとうございました。はい、この方ね、朝のね、ランニング出かけるときに、まあ、全身真っ黒の服を着て、まあまあもう黒やけど、全部真っ黒やけどいっかと思ってランニング行こうかなと思ったところ、夫にね、わあ泥棒みたいと、その服がね、その格好が泥棒みたいって発言があって、なんかそれを受けて、なんかやたらなんか怒っちゃったと、イライラモヤモヤしちゃった、もう自分でもわからんぐらいね、なんでこんなモヤモヤすんやろっていうことでね、この気持ちは何なんだろうかということでご相談いただいたんですけども、はい、放送を受けてですね、感想をいただきました。まず一つ目に、その日ランニングをあまりしたくなかったのはその通りだと思いました。うん、乗り気じゃなかったけど、はい、おいこ、まあとりあえず適当に着替えて、あー可愛くない格好だけど朝だしまあいいかという気持ちでした。うん、そもそもランニングにウキウキでね、出かけるっていう感じじゃなくて、まあ行かなあかんなと、はよ行こうかとしゃあないなっていう、ちょっとこうそういうね、マインドやったってことですよね。うん、で2つ目、自分にとって身だしなみを整えることの大切さ、過去生きるか死ぬかレベルも確かにと納得でした。アラートが鳴るっていうユミさんの表現がめちゃくちゃしっくりきて、あの時の自分の感情をやっと消化できそうです。うん、そして身だしなみが大切だと、自分の中にある価値観はどこから来ているのか、過去の経験から掘ってみたら思い当たることもありまして、そうだったんだ、そういうことかと、これまた腑に落ちて、全てがつながって、だからあんなに怒りが湧いたんだと自分の感情が理解できました。すごいですね、そこまでもう内省されてね、自分の中深掘りされて、うん、本当にありがとうございます。ユミさんもおっしゃっていた通り、これですっきりして手放せます。気づかせてくれてありがとうございました。はい、というさーちゃんのレターです。ありがとうございます。まあほんま生きるか死ぬか、それぐらい大事なことだったのかもしれないんですよね、さーちゃんにとってね、この身だしなみを整える。うん、だから、まあ可愛くない格好やけど朝だし一家っていうのはもう最大限の妥協ね、もうしゃあないと、嫌なんは分かってるけど、まあええかって言った矢先に泥棒みたいって指摘されたのは、なんていうかな、もう一大事なんですよね、一大事で。まあその前の放送でもね、話してた通り、そのまあ生きるか死ぬかレベルで大事な価値観であるというのを、まあなんか自覚してたり意識のレベルで感じてたら、そんだけ大事なことやのに、まあ泥棒みたいって言われるのが嫌やとかね、そもそもそれぐらい大事な価値観なんやったら、まあ可愛くないけどいっかって妥協せんと、ちゃんとそこをしっかり、しようねと、身だしなみもね、ちゃんとお気に入りの服で出かけようよってちょっと立ち止まれたりとか、まあわからん、こう自分なりにね、何かこうそこに向き合ってあげることができるかもしれないですけど、これ厄介なのがやっぱ無意識とか、まあ、潜在意識とか、その自分がこう思考して考えてるのよりももっと深いところで勝手に思ってしまってたりすることなんですよね。これはもうみんなね、多かれ少なかれある、僕もね、あるんですけど、無意識のうちにそういう判断、思考になってる、価値観になってるっていう。で、それに支配されてしまうと、やっぱどっかでちょっとこう、しんどいなって感じたりとか、ほんまはね、ほんまはこうしたいなと思ってるのになんかできひんな。 なんかね、こうそうさせない自分がいるなってこう引っ張られたりねすることもあって、まあそのね自分の中にある大切な価値観をまあ見てあげて、ああそういうことだったんかって気づくことで、まあ例えばさあちゃんのように、ああそういうことかって腑に落ちて、全てがつながってね、ああそんな自分がいたんやって、なんかこう分かってあげられる、気持ちが落ち着く、うん、そんな感覚になったりすることもあるんですよね。まあこれ結構カウンセリングとか、あのそういう心理的なセラピーとかでも起こったりすることなんですけど、あ、こうやったんやみたいなこう気づきみたいな、こう腑に落ちる、つながってくみたいな感覚が得られたりすることもあるんですけど、まあさあちゃんをね、こうレターいただいて、まあ僕らのお話聞いて、ちょっとこうどうかなって考えられて、なんかこうつながった感覚があって、納得できた、自分の気持ちが理解できて、ちょっと落ち着いたっていうことであれば、それはね良かったなって思います。はい、あれからね感想レターいただきありがとうございました。さて、というわけで本題なんですけども、身近な人ほど話を聞くのは難しいっていうことですね。これまあちょっと僕最近、あ、そういうことかって、実感したんですけども、よくね、まあ、例えばですよ、男はね、問題解決型で、共感しないと、なんか相談してもすぐああしたらこうしたらと言うと、女は違うね、ただただ聞いてほしいだけやと、共感してほしいだけ、うちの彼氏は、うちの夫はなんか話振ってもすぐああしたらこうしたらって言って、全然私の気持ち理解してくれない、寄り添ってくれないっていう話はよくあると思うんですよそういう放送も、ね、今まで何回かしたこともあります。そういうご相談をいただいたこともあります。まあよく男は女はって言って、まあなかなか話をその共感するのか、まあ問題解決なのかみたいなので、男女の違いみたいなんで語られたりもして、でまあ、うちの家庭でもそういうことはよく起こります。はい、僕が問題解決型で、まあ、ユミがこう共感してほしい、でも僕が問題解決としてああしたらこうしたらみたいなを言ってしまって、もう今そんなんええねんっていうのはついこの間もありましたまあそれぐらい別にそうじゃない家庭もあると思うんですが、そういうケースって結構多いと思います。で、これ男女に限らないですよ。一応ね、こう、よくある話として男女っていうのを言ったんですけど、女性同士の会話でも、すぐ、ああしたらこうしたらって言っちゃう人もいると思うし、ね、聞いてほしいのにみたいなこともあると思うし、男性同士の会話であっても、あると思います。でね、この現象を最近学んで実践してる、カウンセリング心理学っていう観点から説明すると、また違った見方ができて面白いなと思ったんで、ちょっとお話ししたいんですよ。僕自身、カウンセリング心理学を学んで、実際もうやり始めています。で、それは何をやり始めてるかっていうと、人様のお話を聞かせていただくっていうことなんですよね。聞くっていうことです。で、その心理カウンセラーっていうお仕事が何であるかっていうと、その人の話を聞かせていただくっていうことに、まあそのあり方であったり姿勢であったり、あるいは聞き方であったりっていうのに、まあそのプロとしてのまあお金もいただく、価値が、しっかりあるからこそ、心理カウンセラーっていう職業が、ちゃんと成り立ってる、聞いてほしいっていう需要があるし、聞かせていただくっていう、価値の提供が、できるっていうことで、職業としても成り立ってると思うんですよね。なので、その人の話を聞くっていうことが意外と奥深いんですよ。誰でもできる、まあその難しいっていうのが、なんやろな、その大変ですよとか、誰でもできるわけじゃないんですよっていうのを強調したいんじゃなくて、まあ奥が深いっていうことをが言いたいんですよ。うん。で、この間のね、心理学に関してお話しした放送でもちょっと喋った、補足で書いたんかな、書かせてもらった通り、心理学って言ってもいろんな 心理学があるし、カウンセリングって言ってもいろんなカウンセリングのやり方とかその時代によって違ったりもするし、その考え方、人の考え方とかによっても違うので、一概に全員そうっていうのは言えないんですが、まあ僕が今そのやってる心理学カウンセリングでは、まあ傾聴って言われるようなあり方が結構大事にされてるんですよね、傾聴。うん、でこの傾聴っていう言葉は結構まあ聞いたことある人は多いと思います。まあ割と浸透してる言葉、その傾くに、聞くですね、と書いて傾聴なんですけども、これを結構大事にしてますと。で傾聴っていうとどういうイメージですかね。ああ否定せず聞くんでしょうとかね、あうんうんはいはいって言ってとりあえず聞いとけばいいんでしょうとか、あの相手が言ったことをオウム返しにしたらいいんでしょうってちょっとご存知の方もしかしたらそう思われるかもしれないですが、実はその傾聴って僕が今やってる分野でいくと全然それじゃ足りないというか、それが傾聴とは言い難い、実はあり方なんですよ。どっちかというとこう昔の時代の傾聴みたいな感じで、ただただ聞いてりゃいいんでしょうみたいな姿勢は、僕が求めてる傾聴とは違うんですと。ちょっと想像してほしいんですけど、否定されないっていうのは確かに嬉しいですよね。何か話した時にいやそれは違うでしょうって言われたらえってねドキッとしちゃうと思うんですけど、あそうですかそうですかって否定せずね聞いてもらえるのは嬉しいと思うんですけど、そうですとそうですかしか相手が言わんかったとしたらどうですか？ほんまに話聞いてるって思うと思うんですよ。なんかこういうことがあってとかああいうこと思ってとか言って、そうですかそうですかはいはいそうですかそうですかしか言わんかったら聞いてる話って私の気持ち分かってるって思うと思うんですけど、いやそうなんですよ。ただただはいはい否定せずはいはい言ってりゃいいかっていうとそうじゃないんですよ。ちゃんと相手の話に関心を寄せてあなたのありのままを受け止めますよっていう姿勢、そしてあなたが感じてることをまるであなたかのように感じさせてもらう、そしてそれは自分を消してこう聞いてる相手になるんじゃなくて自分の今の感情とか気持ちも感じながら相手のお話であったり感情気持ちも感じてっていう、もうなんか双方向の対話、もう結構難しい専門的な話になってるんですけど、自分とも対話しながら相手とも心の対話をしながらっていう、もう二人で気づいていく時間っていう感じなんですよ傾聴って。だそれぐらい奥深いものなんですよね、僕の捉え方としては。だから、まあ、どういうことって思われたかもしれないですけど、まあ、ただただ、あ、はいはい、そうですね、そうですねって聞くだけ、聞き方、言い方の問題じゃないし、相手が、例えば、なんやろな、こんなことがありましたって言った時に、あ、そんなことがあったんですねって、単純にオウム返しする。悲しかったんですって言ったら、あ、悲しかったんですねって、なんかその技法として、スキル、やり方として、単にオウム返ししたらいいよとかいう、そんな、こう、話ではなくて、かなり深いんですよ。で、だからこそ、難しさっていうのがあるし、なんかこう、スキル、本を読んだら明日からできるようになるかっていうとそうじゃなくて自分との対話でもあるので、ほんまにこう自分と向き合いながらこう何やら培っていくというか、まあある意味一生の旅みたいなのがこのカウンセリングであり傾聴でありっていう心のねことなのかなっていうのを最近こう捉えてるんですよね。でね、実際こうカウンセリングであったりこう人のお話を聞かせてもらうときに自分の声っていうのもねやっぱり聞こえてくるんですよ。カウンセラーといってもなんかこう神様仏様ではないので同じ人間なんですよ。同じ人間なんで、話をね傾聴させてもらうといっても自分の心の声っていうのは出てくるんですよね。それは例えばわほんまに辛そうやなってこう寄り添うような言葉かもしれんし、一方でえなんでそんなに悩まれてんやろうってちょっとフラットにね思ってしまう自分もいたり、それやったらこうしたらいいのにって どういう行動したら良さそうかってアドバイスしたくなる自分が出てきたりもするんですよ。で、その時に、じゃあこうしたらいいやんって言っちゃうのは、それはもうカウンセラー、カウンセリングではなくて、ただの、友達、いらんアドバイスされる友達と喋ってんのと一緒なんで、それはしないんですよね。もし、こうしたらいいのに、例えばね、仕事ね、辛くて辞めようか悩んでるんですって言われた時に、そんな辞めたらいいやんって、もし思っちゃったとしても、その思っちゃった自分にも寄り添いながら、じゃあ今のね、目の前のこの人とどう関わっていこうかってするのが、まあ、傾聴的なあり方。そこで、もうやめたらいいやんって、ポーンって言っちゃうのは、お友達との会話なんですよね。っていうね、なんかその、ほんまにだから自己対話しながらってのはそういうことなんですよ。出てきたものに対して自分の気持ちにも寄り添いながら、じゃあどうするかっていう。うん、まあそんなあり方なのではないかと捉えていますと。でですよ。最初の話に戻りまして、そのアドバイスね、いらんアドバイスするとか、気持ちに寄り添ってほしいのにとかね、いう話があった時に、それじゃあ日常生活でできんのかっていうと、まあなかなか難しいなって思ったんですよ。いや、それはね、みんながみんなカウンセラーのような、カウンセリングのような会話を日常の中で、家庭の中で常にせなあかんかっていうと、そんなことはないですよ。それこそ人間なんで、別に、ね、いつでも、その、傾聴的なあり方でいなあかんのかって、そうじゃないけども、でも、一方で、だからその気持ちに寄り添う、ただただ共感してほしいだけやのにみたいな、そのだけやのにが、結構、その奥深いよというか、高度な時もあるよっていうことをなんかつくづく思ったんですよ。で、なんで高度難しくなっちゃうかっていうと、これね、身近な人ほど難しい気がするんですよ。心許してる分、寄り添える、共感できる、そばに入れるっていう、その寄り添えるね、力も高いんですけど、寄り添いきれない可能性も高いっていうかな。だからまあ、両面あるみたいな。で、なんでかっていうと、身近な人じゃないですか。身近な人なんで、自分の利害とか、エゴが出やすいんですよ。身近な人ほど。全然関係のない人やったら、ある意味フラットにその人の状況を見れたりしますよね。だから例えばこうやってレターいただくっていうのは、まあ匿名でもね送っていただけますし、どなたかっていうのは僕は存じ上げないことが多いので、こうフラットにこう家族がねレター送ってきたとか、お友達、リアルのお友達とか、普段から関わってる人がレター送ってきたってなると、あ、この人こういう人やしなとか、普段こういう風に自分も関わるから、こうやなああやなとか、自分の市場がね入っちゃったりすることもあると思うんですけど、まあこうやってレターで匿名で送っていただくことで、こうフラットに客観的に見れるっていうのはあるかもしれないですよね。もっと言うと、まあ、さっきなんか仕事を辞めるみたいな話をちらっと例に挙げましたけど、なんかしんどくてね、仕事辞めたいんです、辞めるか迷ってるんですって話聞いたときに、まあ、フラットな関係で捉えて、自分のエゴを出さずにね、自分の利害とか市場を出さずに、寄り添って傾聴できたら、その人の気持ちに、こう 100% 集中、していけるかなと。思うんですけど、それが例えば、自分の家族やったとしたら、仕事辞められたら困るって自分が思っちゃったりとか、自分も頑張ってんのに辞めたいなんて言うなんてずるいとか、うわ、仕事辞めてまた次の仕事探すとかいうことになったら生活不安定になりそうで嫌やなとか、逆に今勤めてる仕事が気に入ってないから早く辞めて、こういう仕事ついてほしいなーって思ってたりとか、その人に対して、その人の気持ちじゃなくて自分のエゴが入りやすいんですよ、身近な人って。で、そういう自分の、まあ、エゴというか、まあ、自分の気持ち、こうしてほしいなとか、ああしてほしいなみたいなとか、いつもこうやのにとかね、なんかそういう部分を持ちながら聞こうとすると、やっぱり寄り添うっていうのが なかなか難しい、こじれちゃうっていうんかな、うん、っていうことにもなるんですよね。だから身近な人ほど話を傾聴する、フラットにでも気持ちに寄り添って、聞くっていうのは難しいな。でこの前も、ユミがね、妻のユミハーンがなんかちょっとこうモヤモヤする出来事があって、それは僕に対してではなくて、なんかあることがあってモヤモヤしてるみたいなことがあって、でちょっと聞いてみたいな感じで、まあモヤモヤねしてはったんで、明らかに気持ちがちょっと落ち着いてない感じで、まあどういうことがあったんかっていうのを話してくれたんですけど、それでね、僕は、じゃあこうしたらっていうのをすぐ言っちゃったんですよね。でそうすると、いやもっとねまず気持ち受け止めてよみたいな話になって、こう余計あちゃーってなっちゃったんですけど、それね、僕がなんで、じゃあこうしたらってすぐ言っちゃったかっていうと、僕のエゴがあったんですよ、多分。でそれは何かっていうと、ハーンとね一緒に暮らしてて、やっぱりできるだけハーンが穏やかに過ごしてほしいし、まあ少なくともイライラしたりね、モヤモヤ抱えるよりも穏やかに、まあ楽しくできれば、過ごしたい。でそれはユミが穏やかに過ごしてくれることで僕も穏やかになりますし、同じね空間で生活してるわけやから、早くモヤモヤは解消してあげたいって思っちゃってるんですよ。だからその気持ちに寄り添うことよりも、まずこうしたらいいやんっていう解決の方をすぐそこにね行こうとするみたいな、あ、こういう自分のエゴあったなーって思って、まあそれを反省したんですけど、いやー、まあ出るよねと。身近な人ほどね、傾聴というやつはね、奥が深いなと思った出来事でした。だからどうするとかね、だからどうしたらいいっていう結論は特にないんですけど、もうこれは日々精進ですなーっていう話で。まあまあでもね、なんか、こう、やっぱ自分が出てたんやなって、っていう捉え方、なんか僕にとって新鮮というか、ああそっかってなったんですよ。なんかその聞く、なんていうかな、その気持ちがね、わからない人、共感できない人ね、私の気持ちなんでわかってくれないのとかね、自分はね相手の気持ちがわからない人なんや、人の気持ちに寄り添えない人なんやとかね、思われてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、とかまあ男女の違いみたいなね、脳の違いでとかいう、まあそんなもあると思うんですけど、まあ傾聴っていう観点で捉え直すと、まあそのあり方、聞く、寄り添うっていうあり方は結構奥が深かったりするんで、まあ身近な人であればあるほど逆にその聞く、寄り添うっていうのが難しい側面もあるよなと。そんなことを思ったんで、今回の放送でちょっと気づいたことをシェアしてみました。聞いていただいてありがとうございます。はい。まあ、特に結論はないんですけどね。こんなこと思いましたっていうのが結論です。というわけで、今回の放送以上で最後までお聞きいただきありがとうございます。放送へのね、レターお待ちしてます。感想やご質問、あるいはご相談、何でも大丈夫です。アプリから気軽に送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。